日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
鹿島のいいねにフォーカス。
皆さんこんばんは。3月21日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は令和5年度児童生徒福祉作文表彰式から最優秀受賞者お二方の発表をお届けいたします。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島スポーツクラブリズム体操教室の皆さんにお話を伺っています。最後は地域にフォーカス。鹿島ジャズ寄付贈呈式の模様をお届けいたします。今日のご案内は地図です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカスです。子どもたちの笑顔は私たちに幸せを運んでくれます。未来を担う子どもたちは地域の宝物。今日の子どもにフォーカスは令和6年2月3日土曜日、大野公民館多目的ホールにて開催されました令和5年度児童生徒福祉作文表彰式から最優秀受賞、大野中学校前江日和さん、鹿島学園高等学校飯田美穂さん、お二人の発表をお届けいたします。
母の仕事、鹿島市立大野中学校3年、前江日和。福祉という言葉を聞いて一番に思いついたのは介護でした。理由は、私の母が訪問介護というお仕事をしているからです。お年寄りの入浴を手伝いしたり、トイレ誘導やおむつ交換などが訪問介護の仕事内容です。母はいつも仕事から帰ると疲れたや肩が痛いとよく言います。母の負担を少しでも減らせるように、私も家のお手伝いや肩もみなどをします。元気な母が仕事から帰るととても疲れているように感じました。そこで母の仕事について気になったので聞いてみることにしました。まず、母は訪問した時に顔を見て安心してくれるところにやりがいを感じると言っていました。母が訪問するお宅では一人暮らしのお年寄りが多いです。一人暮らしだと話し相手がいなかったり、人との関わりが少ないので孤独だったり寂しいと感じるお年寄りが多いようです。そんな中、訪問介護という形でも人と話せることが嬉しいと感じるお年寄りも多いみたいです。私がもしお年寄りの立場でもとても嬉しいと思います。一人の時間も大切ですが、人と一緒にいる時間も同じくらい大切なんだなと思いました。次に、おむつ替えや入浴介護をして快適に過ごしてもらえる手助けができた時にもやりがいを感じられると言っていました。訪問介護は利用者さんと1対1で介護サービスを行うため、利用者さんの反応をダイレクトに感じられます。そのため、悪いこともありますが、 いつもありがとう、来てくれて助かったよ、などの言葉を聞けるのが何より嬉しく、人の役に立てた、必要としてくれているという自信が湧いてきます。また利用者さんは自分たちではできないことを抱えて困っていることばかりです。困っていた経験があるからこそ、ありがとうなど感謝の言葉に実感がこもっています。心からの感謝の気持ちは本当に嬉しいんだろうなと思いました。ですが、いいことだけじゃないのが訪問介護で、嫌なところもあります。例えば利用者さんに介護を拒否されてしまったり、利用者さんやその家族と相性が悪かったりすると関係がギクシャクしてしまい、利用者さんのところへは行きたくないなど、仕事が楽しくなくなってしまう方も中にはたくさんいるみたいです。また現場で業務外の仕事を頼まれてしまい、どうしたらいいかわからないなどの悩みも多いことが分かりました。本当にやりがいのあって楽しい仕事だけど、嫌なこともあるんだなと実感しました。ですが、嫌なことを乗り越えてこそ訪問介護という仕事にやりがいを感じられるのではないかと考えることもできました。母の仕事についてたくさんのことを学び、介護は私が思っていたよりずっとやりがいのある大変だけど素晴らしい職業だということが分かりました。またこのような仕事をこなす母を尊敬します。利用者さんのように一生懸命頑張る人たちを支える母の仕事は本当に大変だけどやりがいのある仕事で、介護って素晴らしいと感じました。利用者さんの体だけでなく心にも寄り添うことが介護なのだと思いました。将来どのような仕事に就けるかまだまだ分かりません。ですが母の仕事のようにやりがいを感じることができ、人と人とで支え合えるような、そんな素晴らしい仕事をしたいと思いました。
挨拶でつなぐ助け合いの輪、鹿島学園高等学校2年、飯田美穂。現代の日本社会では高齢化が著しいスピードで進んでおり、2023年現在65歳以上の高齢化率は 29% となっている。特に私が住んでいる地域では子どもの数が極端に減り、周りの高齢者が溢れていることをひしひしと感じている。そんな社会で嘆かれているのは社会保障制度や財政の問題、経済成長の低迷などだ。だが私がそれよりも問題だと考えるのは高齢者の孤立化である。高齢者が孤立してしまうと孤独死のリスクが高まったり、安全に暮らすのが難しくなったりしてしまうのだ。私の祖母は私が住んでいる茨城から遠く離れた新潟に一人で住んでいる。夏と冬の長期休みはバスと新幹線を使って遊びに行ったり、ビデオ通話で顔を見ながら話をしたりしているが、その時以外は一人で生活しているため、もし何かあったらと思うととても心配になる。しかし春休み、祖母の家に遊びに行った時、少し不安が解消される出来事があったのだ。朝食をとった後、祖母に近くの川まで散歩しようと誘われた。川は家の近くにあるため長くても30分くらいで終わるだろうと思い、準備をして一緒に外に出た。すると祖母は突然川と真逆の方向に歩き出した。川はあっちじゃないの？私がそう言うと、祖母は〇〇さんのお家に行くんだと言った。何か届けるものでもあるのかなと思ったが、知り合いの家に着いた祖母はただ世間話を始めたのだ。畑のネットの張り方やおすすめの家電製品、お互いの近況報告をし終えると、じゃあまたねと言って歩き、違う人の家に行き世間話をして、また次の家へというのを 3,4 回繰り返した。聞くと祖母は日頃からこのようなことを行っているようなのだ。なんでわざわざ会いに行くの？スマホがあるじゃない。そう言うと祖母はこう教えてくれたのだ。ばあちゃん一人暮らしでしょ？確かに寂しいからっていうのもあるけど、 日頃から会いに行っていれば、もし私に何かあった時誰か気づいてくれるかなって思って、私はとても素敵なことだと思った。地域のつながりの希薄が進んでいる今、こうやって近所の人とお互いに支え合えるような、助け合えるような習慣が今でもあるおかげで、祖母は安心して生き生きと暮らせているのだ。私の地域でも下校中や近所のコンビニまで歩いているときに、よくお年寄りの方に話しかけられる。実はそんな近所付き合いに少し苦手を意識を持っていた。顔も名前も知らない人に話しかけられるのは少し怖いと思うこともあった。だがきっとお年寄りの方はこの地域に住んでいる私のことを気にかけているくれているのだと思うと、すごくありがたいことだし嬉しいことなどだと思えるようになった。高齢化が進む中で、私が問題だと考えていた高齢者の孤立化は、人や地域とのつながりによって解決できるのではないかと考えた。人と人とのつながり、地域とのつながりを大切にすることで得られる効果は高齢化問題だけではない。子どもを狙った犯罪や事故を防いだり、災害時に助け合えたりできると思う。都心部に住んでいるとなかなか地域とのつながりを強めることは難しいと思うし、どんな人でもいきなり人とのつながりを深めることはできないと思う。だからまずは挨拶をしっかりすることから始めることを勧めたい。挨拶をされて嫌な気持ちになる人はおそらくいないだろう。挨拶が人と人とをつなぐ架け橋となることを信じて生活していきたいと思う。
今日の子どもにフォーカスは、令和6年2月3日土曜日、大野公民館多目的ホールにて開催されました令和5年度児童生徒福祉作文表彰式から、最優秀受賞大野中学校前家日和さん、鹿島学園高等学校飯田美穂さん、お二人の発表をお届けいたしました。児童生徒福祉作文は、みんなが笑顔になる暮らしというテーマで、今回最優秀11名、優秀22名、佳作49名、計82名が表彰されました。表彰された皆さん、おめでとうございます。なお、最優秀、優秀入選者の作品が掲載された文集は、鹿嶋市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。来週の子どもにフォーカスは鹿嶋幼稚園です。どうぞお楽しみに。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。活動やイベント紹介を通して鹿嶋の魅力に迫ります。ゲストの皆さんは鹿嶋のどんなところが好きなのかな。今日は鹿嶋スポーツクラブリズム体操教室をご紹介しましょう。
今日はリズム体操にお邪魔しております。講師の先生にお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。リズム体操教室で教えている虎田由紀と申します。
お願いします。お願いします。もう馴染んでますね、皆さんとね。
そうですね、皆さんも2年目ぐらいになりますけど、はい、楽しくやってます ね。 そうですね。
この体操は大体何名ぐらいで？
各教室10人の3回。
3回、
はい、3部やっております。
なるほど、はい、何曜日と何曜日ですか？
金曜日ですね。金曜日1日10時からと11時からとあと1時からの。
1日3回もされてるんですか？
やってますね、はい、
大変ですね。
やってますね、はい、
かなりかっこいい振り付けついてましたけれども、うん、はい、誰が考えられるんですか？
YouTube で見てそれを土台にして、うん、でみんなに合う振りを考えて、でそこで練習してるって形ですね。
1時間の間にはだいたい何曲ぐらい踊られるんですか？
6曲。
そんなに？
今は振り返り期間ということで1年間やってきたダンスを1回ずつ踊ってっていう感じですね。で基本新しく4月からはその新しい曲を1ヶ月2ヶ月どのぐらいでできるかなっていう感じで、うん、やってます。
じゃあ今日は3月終わるということなので、はい、1年間やりだめたものをやるっていう。
やる、はい。
あ、 でも皆さん昭和の、
そうですね、
懐かしいアイドルが戻ってきたような踊りっぷりでしたけれどもね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
まあ、さっきもちょっと個別にここはどうするんですか、うんうん、みたいなお話がありましたけれども、やっぱり全身をくまなく動かすというところに主眼を置いてらっしゃる、
うん、そうですね、うん、はい、それもそうですし、やっぱりここに来てできないからやらないじゃなくて、できなくても大丈夫だよ、みんなで笑って過ごす時間っていうのはすごい大事だなと思っていて、なので結構皆さん、一部の人は本当に明るい人たちが
一部の人ですか、いや皆さんそんな感じがしましたけれどもね、
皆さんなんですけど、うん、一部ってあのこの第一教室、
なるほどね、そういう意味でね、
教室の人たちがすごい元気に楽しくやってくれているので、それで口コミで人数が広がっていったっていう感じですね。
もう皆さんお友達みたいで、オフタイムのお約束なんかも先ほどされてらっしゃったんですね。
そうですね。
中でも先生がこれだけは教室をやる上で心がけているみたいなところがあれば教えていただけますか。
やっぱり無理をしないっていうところですね。あのここが痛いとか無理して動かそうっていう話をよく聞くんですけど、無理はしないでくださいっていうのが一番です、うんうん、自分のできる範囲内でやっていけば痛いところもどんどん治っていくし、負担をかけずに楽しんでもらえればっていうふうに思ってます。
まあ楽しくないと続かないですしね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあまたこの教室4月から開室ということ で生徒さんの募集はいつから開始ですか。
募集は今のところしてなくて、
してないですね、
今もうマックスで人数がいるんですけど、はい、あの少しずつ入ってもらうっていう感じでやってますね。
わ、ね、はいはい、かりました、うん、まあ入れ替わりもあるでしょうから ね、
そ う、 ですね、
そういったところではまだ入れるチャンスもあるということですね、
はい
す、
はい、
じゃあちょっとこれは話変わるんですけれども、はい、先生お住まいはこちらの方ですか。
鹿島です。
じゃあ鹿島がここがいいと思うところがあれば教えてください。やっぱ
子供が4人いるんですけど、
うん、見えませんね。
ありがとうございます、はい、本当に子育てしやすい、海もあるし、うん、気候もいいし、本当に外でいつも遊び回ってるもあるし、やっぱりこの世代関係なく、ここにもよく子供たち連れてきて夏休みとかやってるんですけど、うん、自分の孫みたいに皆さんもやってくれて、そういう地域の交流もすごい大事なところだと感じていて、すごい子供たちものびのびしているので、そこがすごいいいなと思います。
はい、ますます元気で健康寿命が伸びるようにね、うんうん、ぜひご指導もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは生徒さんにお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは、飯島と申します。
先ほど周りの方が長寿がというふうにおっしゃってましたけれども、はい、別に最高齢というわけではないんでしょ、この教室の中で。
この中で最高齢な80になるんですよ。もう、
え、そうですか。あれなんか全然補助具もつけず、また派手な靴でね、
はい、
年齢を感じさせない。
皆さんが若くて一生懸命教えてくれるので、うん、頑張っています。
でも後ろから体操を見にさせていただきましたけれども、遜色ないですね、全然。
そうですか、
うん、年齢感じさせない。
よかった、
ね、何年ぐらいこちらの教室には通われていらっしゃるんですか。
2年ですかね。
でももうそれで完璧に覚えられてましたね。
完璧つわけにいかないですけど、先生がよく教えてくれるので頑張ってます。ま
あ、教室の雰囲気がいいっていうところが一番いいんでしょうか ね、
そ う、
ね、
そうです、それが一番ですね、なんて言っても ね、
はい、先ほども先生もおっしゃってましたけれども、はい、懐かしの、ね、昭和歌謡ということで、ね、青春時代に戻って、
そうです。ずいぶん若返りましたよ、ここへ来てからは。
そうでしょうね。今週に1回だけこの体操教室には。
そうです。
待ち遠しいでしょ。そうです
よね。すごく楽しみで。
その他何か健康に留意されていらっしゃることはありますか。
プールをやってます。
あ、プールもですか。すごいですね。病気する暇ないですね。
そうですね。
人生100年時代と言われておりますので ね、 あと20年ありますから、
はいはい、頑張ります。
元気で頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。それでは皆さんからの推薦を受けられました方にお話を伺いしたいと思います。
庭と申します。
今日は黒で決めていらっしゃいますね。上から下まで
ちょっと太めなので、ね、ちょっと色で。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ。全然体は大名行列してませんので大丈夫ですね。す何年ぐらいこちらの教室には。
まだ1年経つか経たないかぐらいです。
あ、そうですか、
はい。
まあ、でも踊りは完璧でしたね。
え、完璧です。
ですね、
はい
はい、っていうことはお家でやっぱりこっそり練習されてらっしゃるんですか。
いやいや、好きなんです。
好きなんですね、
うん、先生も大好きですし、皆さんも大好きなのでついつい頑張っちゃうんですね。
ついつい頑張っちゃう。この体操を始めて何か体に変化っていうんですか。
ね、
生活とかなんか変わったことあります。
背中とか、うん、首とかが痛かったんですけれど、うん、だんだんちょっと和らいできたって感じですね。あと膝の方も。
あ、膝も痛かったんですか。
そうですね。
あら、 本当に今はもう全然なんともなく、
うん、全然ではないんですけど、うん、なんとなく
痛いのは気のせいだぐらいの
体もちょっと動けるようになったので。
そうですよ、だって姿勢もいいですし、うん、出るところ出て引っ込んでるところ引っ込んで、
お腹も出てますね。
いいですよね、うん、この教室に入りたいという方結構多くいらっしゃると思うんですけれども、はい、あえて PR するとすればこの教室のいい点、はい、ぜひご紹介ください。
はい、ですね、これはお家に中のいるっていうのだと、うん、お友達もできませんし体に良くないので、ぜひ一応ですね見に来ていただいて、うん、参加してもらえたらいいなと思うんですけれど、
はい、私もね、はい、今日めちゃめちゃ強力な勧誘がありました。
あ、そうですか、は
い、それでね見よう見まねでやってみたんですけれども、まあ皆さんと同じように踊れるにはもう何回も通わないといけないなというところだったんですけど、ね、
曲も皆さん世代がもう結構なお年なので、はい、曲もみんな知ってるような曲なので、はい、やりやすいですよね。
そうですね、時々リクエストとかするんですか、この曲踊りたいとか。い
や、まだ私1年足らずなのでリクエストまではいかないんです
なるほどね、じゃあ熟年の方はもうリクエストされるんですかね。そうなんですかね、はい、また4月からね新しい教室が始まるということで、はい、先生の方も先ほどまた振り付けとかねそういったものも考えなくちゃということだったんですけれども、ぜひね今度は自分のご希望の曲をリクエストしていただいて。
あ、そうです ね、
アイドルに帰って、はいね、ぜひまた楽しんでいただきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
今日はあんまり体操するような格好じゃないですけれどもね
今日リズム体操があることを忘れてたんです。
なるほどね。
そうです、そうです、
ね、でも開始時刻にはもうちゃんといらっしゃいましたからね。
それは来てます。
あ、もう楽しみで、
はい、楽しみで、うん、そうです、ね、
はい、先ほどもなんかアフターファイブのお話されてらっしゃったようですけれども、はい、リズム体操以外にもやはりこちらのお仲間ではいろいろな行事に参加されてるんですか。
やってます。ステップとか全部ゆきちゃん先生が、
あ、今日の指導の先生ですね。
そうです、そうです、うんうん、先生なんだけど、うん、ゆきちゃんって呼ばせてもらってます
それぐらいフレンド
リーね。そうそう、本当にいい方なんです。
うんうん、でもです顔に出てますよね。
本当なんです。
まあ子育てもしてらっしゃるっていうこともあって、やっぱ人間ができてますね。
そうですね。ね、本当に私たち憧れてます。
まあね、あちら側にはいけませんけれどもね。
いけません、それはいけませんけれども、ね、そうです。
先生から教えてもらったことで、へーと思うようなことが何かありましたか。
そうですね、若さを保てるっていうことですか。若さとちょっと言い過ぎかなと思いますけど
いえいえいえ、でもね、うん、何でも気分次第でいろいろね変わりますから。
そうですよね、年、を取りたくないんです
大丈夫です、現状維持でいいと思いますけれどもね。はい、わかりました。じゃあこの教室の素敵なところは、ね、先生も素敵だということなんですけれども、そうそうそう、この鹿島はどこがいいかあれば教えてください。そうです
ね、まあ、住みやすいですね。私は鹿島に生まれて鹿島に育って、うんうん、そうなんです、ずっと鹿島だけなんです。あ、
そうなんですね。そうです。じゃあご主人様も鹿島の方で。
そうです、そうです。
どっぷりですね。
どっぷり鹿島なんですよそうなんですよ
じゃあもういいとこたくさんあって一つには絞れないという感じですかね。
そう、本当に住みやすいですよ。
あ、うんうん、ね、またこれからもお仲間と一緒にね、ぜひ健康で
楽しいです。
してください。
一言いいですか。
どうぞ。
ゆきちゃん先生ありがとう、
はい、それではこれからもねまた楽しく教室のみんなとお過ごしください。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今日の大人にフォーカスはリズム体操教室でした。教室の雰囲気がすごくいいようですね。体も動かしてお話もして笑顔あふれる教室。若さも保てて健康にもとってもいいですね。かなり人気のリズム体操教室。現在満員ということで募集はしていないようですが、募集が出た際にはお早めにお問い合わせをしてみてくださいね。さあ最後は地域にフォーカスです。3月18日火曜日、鹿島市役所にて鹿島ジャズ寄付贈呈式が行われました。その模様をお届けいたします。
本日はお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。ただいまから鹿島ジャズ様からの寄付の贈呈式を取り行います。それでは本日の出席者をご紹介いたします。はじめに鹿島ジャズ様から、鹿島ジャズ代表山崎博様、はい、 後援会長関根秀夫様、副実行委員長坂田真一様、鹿嶋市から鹿嶋市長田口真一でございます。それではここで本日のご寄付の趣旨等について鹿嶋ジャズ代表の山崎博様からご挨拶をいただきたく存じます。山崎様お願いいたします。
本日はこのような場を設けていただき恐縮です。鹿嶋ジャズは2020年終止符を打ちましたが、17年間にわたりここにいる坂田ほか30名ほどの実行委員の手作りで一生懸命やってまいりました。鹿嶋市をはじめ鹿嶋ジャズを愛してくださった近隣の皆様、そして17年間温かく援助してくださった関根念夫社長、関根秀夫さん、たくさんの皆様のおかげで今日能登の復興を願い義援金をお送りできることを嬉しく思います。ありがとうございます。代表山崎博士、坂田真一、よろしく。
ありがとうございました。それでは寄付金目録の贈呈を行います。山崎様から市長に目録をお願いいたします。
ありがとうございます。じゃあ機長に
使わせていただきます。
ありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。
ありがとうございました。それではここで鹿嶋市長田口真一からお礼の挨拶を申し上げます。
鹿嶋市長の田口でございます。鹿嶋ジャズ様におかれましては日頃より本社発展のためにご支援ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。鹿嶋ジャズ様におかれましては、お聞きしたところ平成16年から開催されてますジャズフェスティバルにより多くの方々に楽しんでいただいたイベントを開催していたとお伺いをしているところでございます。今回活動を休止されるということで大変寂しくなるかと思いますけれども、今後も地域密着のですねご貢献をいただくことを期待申し上げるところでございます。またこれまでの活動に関しまして敬意を表するところでございます。さて現在本市では令和6年能登半島地震によって被災された地域を支援するためにすでに7名の職員を派遣しているところでございます。派遣先はですね住宅被害の認定調査ですとかあとは健康管理支援事業などに当たっているところでございます。これからも市の職員が継続的に派遣に入ることも予想されますのでその際には今回いただいた貴重な財源を使わせていただければと思っております。今後におきましても引き続き本市へのご支援ご協力をお願いいたしまして御礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
今日の地域にフォーカスは鹿嶋ジャズ寄付贈呈式の模様をお届けいたしました。鹿嶋ジャズはプロアマ合同音楽イベント鹿嶋ジャズプロジャズドラマー山崎博さんを中心に有志で運営実行するイベントを通じて地域の音楽文化の振興発展を目指しているということです。以上地域にフォーカスでした。最後に城山公園についてお伝えいたします。城山公園のお花見は歩いていきましょう。城山公園上部への道は車両通行止めになります。車でお越しの方は公園西側駐車場や駅西駐車場などをご利用ください。桜は今週末が開花予想となっています。皆さんルールを守り楽しくお花見をしてください。車両進入禁止区間は4月10日水曜日まで。なお桜の開花期間により前後する場合があります。以上今週の日本製鉄プレゼンツ鹿嶋のいいねにフォーカスはいかがでしたか。今日のご案内は地図でした。
日本製鉄日本製鉄日本製鉄中あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中日本製鉄中
日本製鉄プレゼンツ鹿嶋のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿嶋地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿嶋地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿嶋を応援しています。